So we are in, we've been going through the book of 1 John, and this morning we're in chapter 3.
今第一ヨハネの手紙を学んでいます。今日は、3章から学んでいきます。
And let's begin by reading verses 2 and 3.
先週1節を学びましたので、今日は2節から学びます。第一ヨハネの手紙の3章の2節と3節を日本語でお読みします。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。
So John, begins here, he says, Now we are children of God.
ヨハネはここで、すでに私たちは神の子供であると言い始めています。
Oh, by the way, we did verse... I started verse 2 because we did verse 1 last time.
先週あの1節を学んでいるので、今朝は今日2節からやっています。
And anyway, he began by saying, we are children of God. And so, now we are children of God. But we don't know for sure what we will be. When he comes, we will be like he is.
でここで2節のところでヨハネは私たちは今すでに神の子供であるというふうに言っていますけれどもでも、私たちが実際ではどういう状態になっていくか将来どうなるかということははっきり分かっているわけではありません
Of course that does not mean when we see him we will be little gods He's not saying that
もちろんですね私たちが主と出会うときに私たちはこの神のようになるわけでは神になるわけではありません。
It means we will be pure.
私たちは清くなるという。
We will be perfect.
完璧なものになるということです。
No sin.
何の罪もない。
Can you imagine that?
想像できるでしょうか。
I mean, in this world, every day we struggle with sins, we struggle with failures, we struggle with different fears that we have.
この地上で生きている間私たちは毎日ですね罪だであったり失敗であったりいろいろなことに対する恐れとかそういったもので苦しんでいます
But at that time, you won't have any of that.
でもその時主と出会う時にはもうそういったものが一切なくなります
It's hard for me to imagine.
もうそれはちょっとこう想像するのが難しいことです
I mean, you would never struggle with sin.
もう皆さん二度とこの罪によって苦しむ必要がなくなるわけです。
At all, ever.
全くです。
Never struggle with fear, ever.
もう恐れというものに苦しむ必要が全くなくなる。
You would never worry about anything.
どんなことにも、どんな些細なことにも何にも心配することがなくなる。
All those things that are part of the fall, will be gone.
もうすべてのこう、間違ったこととか失敗したことでも全てなくなっています。
And we will be like him in the sense that we will be made perfect.
私たちは主と同じようなものに変えられて完璧なものになる。
And you know, so now we are children of God, right now.
で、ここで今もうすでに私たちは神の子供であると。
And very soon we will be in paradise.
そしてもうやがて間もなく私たちは天国にいることになります。
You know, it's a breath away.
もうこの息が取られる時です。
And when you grasp this truth, when you really grab onto it, it really affects the way you live.
この真理を、この事実を本当にあの私たちが確かなものとして掴んでいるならば、私たちのこの生き方というものに影響を与えてくると思います。
For one thing, there's nothing to feel sorry for ourselves about.
その一つとしては、自分自身をこうあのかわいそうと思う、残念に思う必要がないということです。
And this should give us such hope.
そしてこのことは私たちに本当に希望を与えてくれるものだと思います。
And this hope affects the way we live. This knowledge should causes us to live pure lives right now.
そしてこの希望が本当に私たちに影響を与えて、このことに、この事実を知っておくことによって、私たちは本当に今この地上で清く生きていくことができる。
Verse 3: Everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure.
この望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くしますと。
And John says that when we see Jesus, we're going to see him as he is.
そしてヨハネは私たちがキリストに出会うときに、キリストを見るときに、本当にそれがキリストとしてのこの方を見ることができると言っています。
And the reason we study the Bible, the reason we study the Word is that we may know God.
私たちがなぜこの聖書を学んでいくかというのは、それは神を知るためです。
That we know who he is.
この方がどういう方かということを知るためです。
This is God's revelation to us.
この聖書というのは神、私たちに対する神の啓示、現れです。
But even though we have this revelation, as long as we're in this life, our knowledge of Him will be incomplete.
で、この啓示が私たちに与えられていますけれども、それでもこの地上に生きている間には私たちは神のことを完全に理解するということはできません。
I mean, we're growing in our knowledge of him. But as long as we're here, we're not there. We're not finished. We're not complete.
もちろん私たちはこの神を知る知識というものにおいて成長していきますけれども、でも、完全にもう完全に理解するというところまで到達することはできません。
And, you know, while we're here, often we haveOur idea of who God is influenced by our lives, by our personalities, and I think that kind of skews it a bit.
私たちがですね、この持つ神観といいますか、神に対する見方というものが、少なからず私たちのこの性格にも影響を与えていると思います。
Some people have a harsh view of God.
ある人は、本当にこう神のこの厳しさに目を留める。
And they'll kind of gravitate when they're reading through the word those kind of strong exhortations or kind of strong words. They kind of gravitate toward that, and Jesus is kind of like that to them.
そしてこう御言葉を読むときに本当にこの厳しい言葉に特に注意を向けて、で、ああイエスはこういう厳しい方なんだというそういった。
And others just kind of move, and the only idea they want of Jesus is the shepherd holding the little lamb.
他の人は、もっとですね、優しいイメージを持っていて、この羊をこう腕に抱いている羊飼いのようなそういったイメージを持つ。
But one thing is for sure, when we see him, it won't be, we won't have a view of him that's kind of influenced by this or that.Type of our personality, we'll see him as he is, and it'll be wonderful.
一つ確かなことは、私たちがやがて、顔と顔を合わせて主と出会うときには、もうその私たちのそういったこう性格とか、そういった神に対する見方、いろんなものに影響されてみる見方に関係なく、もう本当にその神そのもの、主ご自身を見ることができます。
Let's read verses 4 through 10.
続けて4節から10節を読みします。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者は、キリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は、悪魔から出たものです。悪魔は、初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は、罪のうちを歩ませません。なぜなら、神の種がその人のうちにとどまっているからです。
その人は神から生まれたので罪の道を歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。
So verse 4 seems to change direction suddenly.
4節のところでこのトピックを急に変えているような感じです。
And it begins to contrast the children of God and the children of the devil.
そしてここからこの神の子と悪魔の子の比較というものを始めています。
And at first this passage seems kind of discouraging.
最初にこの箇所を読むとちょっとなんかこうがっかりさせられるような感じです。
Verse 6 No one who continues to sin has either seen him or known him.
6節のところには罪の内を歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないというふうに書かれています。
And he kind of, What? I sinned this week.
私は今週罪を
犯した。 I mean, I'm not proud of it, but I did. And does that mean that I've never seen him or known him?
ということは私は彼を見たこともないし知ったこともないということ。
Well, it's important to look. The word here used for sin is a Greek word, hamartano.
ここで、使われているこの罪という言葉はギリシャ語ではハマータノという言葉が使われています。
And it, what it means is it's different than the word that means to commit a sin, like one sin.
でこれは、ただこう一回罪を犯すということとはちょっと意味が異なります。
It's talking about a continual practice of sin.
これは、こう続けて罪を、まあ、犯し続けていくということです。
And it's as if there's been no change of behavior.
そこには何の変化も見られないということ。
And if there is no change on the outside, there's reason to doubt whether or not there was a change on the inside.
もし外側に何の変化も見られないのであれば、それは内側が何も変わっていないということを表していることになります。
Now, this is not talking about perfection.
もちろんここでは、その完璧になるということを話しているわけではありません。
God's desire is not to take this and beat you over the head.
神様は、何もこう私たちが自分で自分を打ちのめすとかそういったことを望んでおられるわけです。
In order to get you to live righteous life.
その正しい義なる生活をするためにそういうことをしようと望んでおられるわけではありません。
He wants you to live a righteous life.
神はもちろん皆さんにこの義なる生活をしてほしいと思っておられますが、
But we need to keep in mind that one of the main reasons John is writing this letteris so that the church will be able to recognize false teachers.
一つ覚えておかなければいけないのは、このヨハネがこの手紙を書いた理由というのは、それによってこの教会が偽の教師たちをこう見分けることができるようになるためであるということです。
And he's especially talking about these Gnostic teachers.
で、特にこのグノーシス派の教師たちのことについてです。
They love to talk about their great knowledge, this secret knowledge that they had.
彼らは本当に自分たちのその自分たちが持っている隠された知識というものを語りたがっています。教えたがっています。
But John gets right to the point.
でもヨハネはそれに対してここではっきりと語っています。
A person's life will prove whether or not they know Jesus.
その人がイエスを知っているか知っていないかというのはその人の生活の態度に現れてくると。
It's not how much knowledge they claim to know.
それはどれだけその彼を知っているかというその知識によるものではないということ。
I like to, in my classes, I often, as an English teacher, I often show this changes video that we have upstairs made by these Christian surfers.
私はですね、教えている高校でよくクリスチャンのサーファーの人たちによって作られたチェンジズというビデオがあるんですけれども、それを子供たちに見せます。
And they begin by saying you can't see the wind but you can see the effect that it has on the waves.
それはそのビデオはこういうふうに始まります。あなたは風を見ることはできないけれども、その風の影響を受けた波を見ることによって それを見ることができるということ。
And then they go on and say, you can't see God, but you can see the effect that he's had on these surfers.
で、続けて、あなたは神を見ることはできないけれども、その神がの影響によってサーファーの人たちが変えられている姿を見ることができると。
Anyway, it's a great video if you ever want to see it. We got a copy upstairs.
本当に素晴らしいビデオで、上にも ありますので、もしよかったらご覧ください。
But、let's move on. Verse 11. This is the message you heard from the beginning. We should love one another.
11節を読みします。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。
John reminds us that the basic message of the gospel is love.
ヨハネはここでこの福音の基本的なメッセージは愛であるということをもちろん残させています。
You know, it seems like no one would forget this. Why would you have to be reminded about this?
まあ、このことはですね、別に誰も忘れることはないだろうと思われるかもしれません。
But we do.
でも実は私たちは忘れてしまうんです。
I mean, Paul reminded Timothy. Timothy was like his right-hand man, the guy that his best. He even said, he told the Philippians, "This is the best guy I've got."
パウロもまたテモテに同じように思い起こさせています。テモテというのはパウロにとって本当にもう一番の助け人であったと。パウロ自身が言っています。
And Paul tells Timothy, "The goal of this command is love."
そしてそのパウロがテモテに対してこのように言っています。第一テモテの一章五節ですが、この命令は清い心と正しい良心と偽りない信仰とかで出てくる愛を目標としています。
And I think Timothy needed to be reminded, and we need to be reminded. I need to be reminded about it.
ですからテモテも思い起こされる必要がありましたし、同じように皆さんも私もこのことを思い起こさ
And he contrasts this. John now goes in and talks about the example of Cain, and he's an example of someone who hated his brother.
ヨハネは続けてですね、この、愛とそれから兄弟を愛さない、兄弟を憎むということについて、カインという人の、まあ、模範を例を挙げながら。続けて説明をしていきます。
Let's read 12 through
15. 12節から15節をお読みします。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。
Now you can find this story of Cain way back at the beginning of the Bible in Genesis chapter 4.
このカインの話というのは、ずっと前に遡って創世記の4章のところに出てきます。
He was the first child of Adam and Eve.
彼は最初のアダムとエヴァの最初の子供ですか。
And he was the first murderer.
そしてまた最初の殺人者でもあります。
Let's just take a look at the story. If you want to turn to Genesis chapter 4, let's look at verses 1 through 8.
ちょっとそのカインの話を見てみたいと思います。創世記をお開きください。創世記の4章です。創世記4章の1節から8節をお読みします。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイボの中からそれも最良のものをそれも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。 あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野に行った時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。
Now Cain's basic problem was that he was jealous of his brother.
カインのここでの根本的な問題は弟に対して妬みを持っていたということ。
And his jealousy was because God accepted Abel's sacrifice and it didn't accept his sacrifice.
その妬みというのは、神が弟アベルの捧げ物は受け入れてくださったのに、自分の捧げ物は受け入れてくださらなかったということです。
And from the story, we don't know exactly why that was.
で、ここを読んだだけでは、はっきりとそれがなぜであるかというのは分かりません。
Perhaps it was because it was a blood sacrifice, and Abel offered a blood sacrifice, and, but we don't know that.
もしかしたらそこに、血による捧げ物というものがなかったからかもしれません。でも、はっきりとその理由は分かりません。
But in verse 7, God says, if you do what is right, will you not be accepted?
けれども、7節に書いてあるように、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられるとあります。
Now, John is talking here, as when he brings up Cain as an example, he's talking about the context is loving others in the body of Christ.
ヨハネはこの、カインの話を出していますけれども、それは、互いにキリストにある体なるお互いを互いに愛し合うということを教えようとしている。
And I think one of the most difficult things that we deal with as Christians is the feeling that God is blessing someone else more than He's blessing me.
そこでこのクリスチャンにとってそれが難しくなってしまう、その兄弟を愛することが難しくさせてしまうこと の大きな理由の一つには、神が他の人を祝福してくださっているのに自分は祝福してくれないといって、そういった感情を持ってしまうことだと思います。
Why does God seem to be exalting this person and he seems to be overlooking me?
なぜ神はこの人をこんなに立てて私をなんかこう見下されるのか。
Or why did, and these kind of thoughts come up.
なんであの人がこの人が、そういった思いがどんどん湧いてきます。
And I think if we were honest, every one of us has had a feeling like this.
そして本当に私たちみんながこの素直に考えるならば、みんな同じような思いというのを持ったことがあると思います。
And fortunately, none of us have killed anybody.
幸いなことにですね、誰も今のところ人それによって人殺しをしてはいないと私は思ってますけど。
But the sad thing is, you know, none of us needs to feel that way.
でも、私たちは、悲しいことにそういったような感情を持ってしまうことがある。
Because in Christ we are all accepted.
でもキリストにあって私たちはみんなもうすでに受け入れられているんです。
When we come to God, we are coming by the sacrifice of Jesus.
私たちがこの神のもとに来るときに、私たちはこのキリストの捧げてくださった捧げ物によって義とされて神のもとに来ます。
He is our offering.
彼が私たちの捧げ物なんです。
And he's a perfect offering. He's been accepted by God. So when we come before the Lord, we are accepted by the Lord.
彼がその完璧なる捧げ物となって神に受け入れられました。だからこそ私たちはそれを通して神のもとに出ることができます。
You know, we, as the book of Hebrews says, therefore we come before God's throne with boldness.
ヘブルにもヘブルの手紙にも私たちはだから大胆にこの神の御座に出ることができるということが書かれています。
Nothing you can do will make God love you more. And there's nothing you would do that could make God love you less.
どんなことも何者も神にあなたをもっと愛させるようにすることはできませんし、また何者もこう神の愛を、皆さんに対する愛を減らすこともできません。
So we don't need to have this feeling of insecurity, whether or not God is accepting me or, Why him and not me? It's you have accepted.
ですから私たちはもうその自分は神に受け入れられているんだろうか、あの人が良くてなんで私は、そういったそのあの不安な思いというものを持つ必要はありません。私たちはみんなもうすでに神に受け入れられています。
And you know, I believe there are times when it feels like God has overlooked us.
時に私たちは確かに、この神が私たちをなんかこうちょっとこう見下すというか見下ろしているような感覚を持つことがあるかもしれない。
It may even feel like at times that God has forgotten you.
もしかしたら神はもう私のことなんか忘れてしまったんじゃないかと感じてしまう時があるかもしれない。
And you know, sometimes I think that the Lord allows us to go through times where we don't just always feel things from Him in order to deepen our faith.
時に 神様はそういったところをあえて私たちが通ることを許されることがあります。それによって私たちの信仰が強められるためです。
You know, back to the story of Cain, Cain had a choice. God knew he was angry. God knew he was going through this feeling. God approached him and says, Why are you angry? You know, if you do what's right, it'll be accepted.
カインの話をに戻りますと、神は彼にもちゃんとチャンスを与えています。カインがその捧げ物が受け入れられなかったときに、なぜあなたは憤っているのか、正しく行っていればちゃんと受け入れられるでしょうと。
But we know, as I said, we are accepted.
でも先ほども言ったように、私たちはもうすでに受け入れられました。
And we need a faith that is strong.
そして私たちはこの強い信仰を持つ必要があります。
You know, God wants us to grow.
神は私たちに成長してほしいと願っておられます。
He doesn't want us, you to be like, you know, in order for you to feel loved by God, you gotta see something and, oh, isn't God good? And then, oh, where is God? You know, kind of up and down. He wants us to have strong faith.
神は私たちにこのある時はこう、ああ、神様に愛されてる。いろんなものを見て感じて愛されていると思って、ある時にはもうあのすごく落ち込んでしまって、そういったこのアップアンドダウンの信仰ではなくて、もっと本当に強く自分は神に受け入れられているというところに強く確信を持ってほしいと願っております。
Anyway, verse 16 here, he gives the definition of love.
16節のところにヨハネは愛についての定義を語っています。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
Love is defined perfectly in the example of Jesus.
この愛というのはイエスのこの模範の中に完璧に示されています。
If you see Jesus, you see love.
もし皆さんがイエスを見るならば、そこに愛を見ることができます。
AndWhat's so special about the love that Jesus has? It involves a sacrifice.
このイエスが持っておられた愛というのは何がそんなに特別だったかというと、それはそこに犠牲が伴っていたということです。
Because many of us, when we think of love, you think of an emotion usually.
多くの人はこの愛というと感情であるというふうに考え。
And it does involve emotions.
もちろんこの愛には感情が伴います。
But it involves much more than that.
でももっと実はそれ以上のものがそこに関わっています
。Because as you know, emotions change.
というのはご存知のように感情というのは変化します。
I mean, when my children were born, and I went to the hospital, I mean, it's just like walking on a cloud, holding them there. It's just like, oh, I love them so much.
私はですね、子供が生まれた時にこう病院に行って、その生まれたばかりの赤ん坊を自分の手に抱いて、もう本当に、ああ、私は本当にお前を愛してるよと思いました。
And then a week later, they come home.
今1週間ぐらい経って家に帰ってきます。
And I'm holding the same child in the middle of the night.
で、その同じ子供を真夜中に抱いてるわけですね。
Stop that! You know, it's like emotions change.
ながら泣くわけです。それで感情は変化していきます。
But I think you know my point. But one of the reasons John is talking about Jesus here and as an example is he wants to teach us how to love like Jesus loves.
ヨハネがここで、この愛し合うということについて、まあ、イエスのことをキリストを持ち出しているその理由の一つは彼を見ると、その どのように愛したらいいかということが分かるから。
And he's talking about loving those in the family of God.
そしてまたヨハネはこの、神の家族を愛するようにということを教えています。
And you know, it's harder often to love. Sometimes it seems the most difficult people to love are those that are closest to you.
時にこの、最も愛するのが難しい人というのは自分の本当に身近にいる人だと思います。
Those we know well.
よくその相手のことを知っている人。
And one of the reasons is we're more vulnerable to people that we know well.
で、それはその理由の一つは、自分がよく知っている人々に対しては私たちは無防備になっているところがあるからです。
Because they know us.
なぜならその人たちは自分のことを知っています。
And we've opened up our hearts to them, and they have the ability to hurt us.
で、私たちもその人たちに対してこう心を開いていますから、だから簡単に実は傷つけられることも可能なわけです。
You know, you suppose I go to the gas station and I'm treated rudely by the gas station attendant.
例えばですね、私がちょっとあのガソリンスタンドに行って、そこの店員に非常にあの失礼な態度を取られたとします。
That's the wrong gas pump, you idiot. I can't imagine saying
that. それも間違ったガスパンプじゃないかと、もうあの怒鳴られます。
I would be mad for a while.
私はおそらくしばらくの間はそれに対して怒ってると思います。
But I'd get over it.
でも、まあ、そういった感じはなくなります。
It's just the guy at the gas station.
まあ、単なるそのガソリンスタンドの店員ですか。
If my best friend said the same thing, it would hurt.
でも、もし同じことを自分の親しい友人に言われたとしたら、それはあのもっと傷つきます。
Because I trust them, and the fact that they had insulted me feels like a betrayal.
なぜなら、私はその人を信じていたわけですから、その人に何かこう侮辱された時にはもうまるで裏切れその信頼を裏切られたかのように感じてしまう。
Because the emotions of love and hate are really quite close.
この愛と愛するという感情とそれから憎むという感情というのは非常に近いところにあります。
And people may find themselves hating the person they love.
そして人はよくその自分の愛している人を憎んでしまう、そういった感情を自分の中に見つける。
Because the person they love is the person that can hurt them.
なぜならば、その自分の愛する人が自分を傷つけることができるからです。
You know, I just think of the example of Peter. He, you know, one minute Peter says, "I'll die for you, Lord."
ペテロのことを思い出します。ペテロはあの本当に最後の場合にですね。主のために私はもう死んでも主についていきますと。
A few hours later, he's swearing. I don't even know that guy.
でもその数時間後に彼は私はあんな人は知らないと言いました。
And one other reason I think it's difficult to love those that you're close to is that the love is not an abstract reality.
またもう一つその自分の近いところにいる人を愛するのが難しいというその理由。
It's much more reality. It's not just some sort of abstract principle.
それはこう単なるなんか理想的な理想主義ということではなくて、もう本当に現実的にそれを行っていかなきゃいけないということ。
Because it's easier to love someone that you don't really have to.Live with. You don't really have to put up with their faults.
というのも、その別にそのこう自分が何か我慢していかなければいけないとか、そういった相手でない人に対しては、 そういう人を愛すること の方ことは、まあ、より簡単にできるかもしれません。
But those that are with us and are the ones, you know, that's where the rubber meets the road. Okay. The rubber meets the road. All right. That's I can't speak in idioms. I mean, this is where it really gets practical, love. When you love those that are with you, you have to put up with their faults. And that's where the rubber meets the road. That's practically speaking, that's where... How would I say that, Gary? Practically speaking?
That's where our love is really tested. Yeah.
That's good. Our love is tested.
より自分の近い人を愛していくということは本当にその自分の愛がこう試されるというか相手の失敗も全て受け入れて愛していかなきゃいけない現実に愛していかなきゃいけないということ
When you deal with someone's faults someone that's near you someone that lives with you or someone that's in the same church it involves sacrifice to love the person
ですから本当に自分の近い人、周りにいる人たちとか、教会の中にいる人たち、そういった人たちをがもし何か失敗を犯したり、罪を犯したりした時にも、それを含めて愛していかなければいけない。そこに犠牲が伴ってくるわけです。
And without sacrifice, the truth is, the hard truth is, without sacrifice, love is just a cheap sentiment.
そしてこのもしそこに犠牲が伴わなければその愛というのは単にまあこう安っぽい感情単なる感情というものになってしまうんです。
I mean, you just won't find it. True love will involve a sacrifice at some time.
この真の愛というのは本当に時に犠牲を伴うものです。
Okay, I guess I'm really pointing to that because.This is really where we live.
それが実は私たちが今生きているところ、置かれているところだと思います。
And John knows that.
ヨハネはそのことをよく知っています。
You know, in this book of 1 John, you probably notice there are some statements in here that really cut. They really cut to the heart.
このヨハネの手紙というのは、非常にこう厳しい言葉、まあ、心を突き刺すような言葉が。
I mean, have you noticed that?
皆さん気づいて。
John just said, "This is how you know if somebody belongs to God, that either this or that." And there's just no room for gray.
ヨハネはもう本当にはっきりと、神に属するものは。こうであるということをはっきりと示していて、そのなんて言うんでしょうね。グレーなエリアというのはありません。
It reminds me of Hebrews 4:10, where it says the word of God is like a sword. It's like a scalpel. It penetrates. It's like a surgeon's knife.
ヘブルの手紙の4章の10節を思い出しますけれども。
Maybe you can read that.
ごめんなさい。4章の12節ですね。ちょっとお読みします。神の言葉は生きていて力があり両刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
John said that one of the reasons he wrote this letter is that we would have joy.
ヨハネはこの手紙を書いた理由の一つは私たちがそれによって喜びを持つようになるためだと言っていました。
He didn't write it, so I want you to make you feel guilty. So if you he didn't write it to make you feel bad.
彼は決してこの言葉を書くことによって人をこう罪の意識に追い込ませようとか悪い感情を持たせようというために書いたわけではありません。
But the word of God goes deep, and oftentimes what keeps the joy of the Lord from being experienced by us.Is that there's something wrong? There's like something that we need an operation.
でもこの神の言葉というのは本当に力があります。そして時にこの私たちが 本来やったらば持てる喜びというものを遮ろうとするものがあるときに、この神の言葉がそれを突き刺してくれます。私たちは時としてその手術をして、それを取り除くということが必要な時があります。
If you've ever had an operation, I've just had very minor surgery, but it hurts.
もし皆さん、手術を、何らかの手術を受けられたことがある方は分かると思います。私も本当に小さな手術をしたことがありますが、それは確かに痛みを伴います。
But after you heal, the end result is that you're much better off than before.
でも、その手術の後、その傷が癒されるわけです。悪いものが取り除かれて、前よりも良い状態になります。
And that's the intention of God's word.
それがこの神が望んでおられる働きです。
And so when it does come, when John just you know, when the word of God through this book of 1 John, when it just cuts down to the heart, and it shouldn't be something we run away from. It should be something we submit to in order that the work of God will be done in our lives.
ですからこのヨハネの手紙を読んだときに、もしこの御言葉が私たちの心に本当に深く突き刺さってくるのであれば、どうかそこから逃げないでください。そして本当にそれに向き合って、その御言葉が私たちのうちに本当に働くように、私たちはそれを捧げていく必要があります。
Let's read verses 17 and 18.
続けて17節18節を読みします。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。
Again, I think of the example of Jesus. He was always giving.
ここでもまたイエスの例を思い出しますけれども、彼はいつも与える人でした。
Jesus' teaching and his actions, they went hand in hand.
彼の教えと彼の行動というものはいつもこうマッチしていました。
He said, you know, I am the bread of life, and then he was feeding people.
彼は私は命のパンですと言われました。そしてまた人々に食物を与えられました。
He healed people
また人々を癒しました。
And of course, he gave his life.
もちろん彼はご自身の命を与えてくださいました。
But I think that it's really easy to be deceived in saying that we love someone if we won't act or in any way to help them.
私たちはこう簡単に自分で自分を騙してですね、ある人を愛しているということによって騙すことができてしまうんですけれども、実はその行動を見るときに、その人が必要なものを、その人に必要があるときに助けてあげることができない。
Like John was saying, if there's somebody that's really in need, they're hungry, and you have plenty of food, but you don't do anything about it, he said, well, you know, you can't really say you love the person.
ヨハネも言っています。もしある人が本当にお腹を空かせて困っているときに、自分はたくさんこう食べ物を持っているのに、その人に何も分け与えずに、でも私はその人を愛していると言っても、それは行動が伴っていない。
And you know, in helping others, you can get burned.
でも同時にこう人を助けることによって、私たちの方が燃え尽きてしまうということがあります。
And you know, it takes wisdom
ですから、そこには知恵が必要です。
Because, you know, this verse isn't saying that just every time a person is in need, you just have to react by giving them something. The point is, you need to love them in the way that they need to be loved.
何か困っている人がいたときに、常に何かをあげ続けるということではなくて、まずその人を愛して、その人が何が必要か、
And then,
どうやって愛されたらいいのかということをこう考えていかなければ。
That takes wisdom.
そこには知恵が必要。
You know, somebody may run up a credit card bill. They may just buy anything that they see. Oh, it looks nice, and then they get in big trouble.
例えばですね、ある人がもう本当に何でも見るもの何でも欲しがってクレジットカードでバンバン買い物をしたとします。
And the right thing may not be to just give them money, because who knows, maybe God is dealing with them. Maybe they need to learn to be more responsible.
そういった人のところに、その買い物をしすぎてもお金がなくなっているわけですから、ただ単にお金をあげるということがその人を助けるということにはならないかもしれません。もしかしたら神はその人にもっとこう責任を持ってお金を使っていくということを教えようとされているのかもしれません。
And you know, sometimes God may be dealing with some people. Maybe there's a lazy person that refuses to work.
もしかしたら、ある人はこうもう働くのを嫌がってですね、ただただ怠けている人がいるかもしれません。そういった人を神が何とかしようと思っておられるかもしれません。
You know, Paul was really strict. He says if a person doesn't work, they don't eat.
パウロは非常に厳しくですね、働かないものは食べる必要がないというふうに言っています。
But in all of these cases, it doesn't mean you ever reject somebody or you just say, I don't care about your need. The point is, you care about your brother or sister's need, and if you can help them, give them the help that they need.
ですから、言おうとしているのは、何でもかんでもじゃあ、助けを拒めばいいのかということでもありません。そうではなくて、その自分の兄弟姉妹が困っているときに、その必要を見て、そして自分ができること、助けてあげられることをやって、まあ、その人たちを本当にこう心配していく、愛していくということが必要
です。Let's finish up here. Verses 19
through 24. 最後、19節から24節を読みます。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。
So John says, if you love somebody in deeds and not just words, you're doing well and you're doing well.
ですからここで、ヨハネは、もしあなたが本当に誰かを愛して、そしてそれを行いによっても、言葉だけではなくて行いによってもそのことを示しているならば、
And he said, you can set your heart at rest in his presence.
あなたはその神の御前に心を安らかにすることができると言っています。
But a person may say, well, my heart is not at rest.
でもある人は、いや、私の心は安らかじゃありません。
I know that I don't love like I should.
私は本当は愛すべきようにはとても愛していないんです。
And your heart does condemn you.
心がその自分を責めることがあります。
But he says in verse 20, God is greater than our hearts.He knows everything.
でも20節のところで、神は私たちの心よりも大きく何もかもご存知だというふうに言っています。
God, you know, Paul said, you know, even it's not even a matter of my conscience. He knew that God was his judge. I don't even judge myself, Paul said.
パウロは、私はもう自分で自分自身を裁きませんと、神が全てをご存知で私を裁いてくれるからですと言っています。
God knows everything about you.
神は皆さんのことを全て知っていてください。
You know, what does he know? God knows everything here.
神は皆さんの何を知っているでしょうか。全てです。
In Psalm 103, it talks about how the Lord has separated our sins from us, as far as the east is from the west.
詩編の103編。
And it's... Okay. let's just read it. Psalm 103, verses 10 through 14.
詩編の103編の、10節から14節をお読みします。私たちの罪に従って私たちを扱うこともせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。
He knows that we're what we're made of. He knows we're just dust, it says.
神は私たちが何でできているか、私たちが塵に過ぎないものであるということをご存知です。
A lot of times I think we expect more from ourselves than God expects from us.
多くの場合私たちは実は神が私たちに望まれるよりも自分自身で望んでしまうことが大きかったりします。
You know, he knows what's in the heart of people.
神は人の心に何があるかをご存知です。
Jesus, when facing the crowds and they were coming and saying, oh, you're great. And you know, they were at the time in the ministry, everybody's, it said he didn't need, John said he had no need for, John 2:25. He had no need that anyone should testify of him because he knew what was in man.
イエスは、群衆に囲まれている時にこのように言いました。ヨハネの福音書の2章25節ですけれども、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。
He knows what's in us, and sometimes we have these attitudes and.We may think that we can do all of this for him, but he knows what's really in us. In 2 Timothy 2:19, it says, The Lord knows those who are His. This is another thing He knows. He knows those who are His.
第2テモテの2章の19節のところに、主はご自分に属するものを知っておられるというふうに書かれています。
You belong to the Lord.
皆さんは主に属して
You've been sealed, set apart.
このもうはっきりと分かたれてその名を刻まれています。
One other thing, Jeremiah 29:11.
もう一箇所、エレミヤ書の29章の11節。
By the way, the Lord knows those who are His. It reminds me of this.DVD I saw once on penguins. I saw a DVD on penguins. Yeah, we'll get that.
Okay. ところでちょっと話がそれますけれども、この主が知っておられるというところで、私はちょっとペンギンの映画を思い出しました。
Maybe you've seen it. It was in the DVD video store anyway a while back on BBC or one of these companies did it. But it was talking about these penguins.And it's amazing, they lay eggs, the mother lays eggs, and then the father stands on the egg, and the mother just takes off right away and goes swimming and just goes and eats, 食べ放題, for 3 months or something like that. Well,
she catches...
Yeah, she's out there eating. And,
Koutei Penguin という映画があるのご存知でしょうか?コウテイペンギンは母親が、卵を産むと父親の足にその卵を乗せてずっとここで卵を温めていますでその間に母親がその海に行って餌を取りに行きますもう3ヶ月ぐらい行って戻ってこないんですね
But the I think it's 3 months I'm just kind of going from my memory but when the eggs hatchAnd there are all these little penguins all over the place. But the mother comes back and she instinctively knows her baby.
で、その母親がいる間に卵が、かえって、ひながこう、 生まれます。でもそこら中がみんなちっちゃいひなだらけになるわけですけれども、そこに母親のペンギンが戻ってきて、彼らは直感的に自分の子供がどれかっていう。
Out of all these little
見たことない
little penguins wearing the same thing, she knows.
本当に同じようなちっちゃいペンギンがいっぱいいるところで自分の子供がこれだっていうのがわかるわけ。
God knows who are His.
神は神に属するものを知っておられます。
And that should give you peace.
そのことが皆さんに本当に平安を与えてくれると思います。
One more thing that the Lord knows. Jeremiah 29:11.
もう一箇所、エレミアその29章の11節です。
I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
The Lord knows your future.
主は皆さんの将来を知っておられます。
He knows what He's going to bring you into.
何が皆さんの将来にもたらされるかを知っておられます。
The Lord knows those who are His.
主は主に属するものを知っておられます。
He knows what you're made of. He knows your attitudes. He knows everything about you.
主は皆さんが何によって作られ、どんなことを行い、どんなことを思い、すべてを知っておられます。
And so, verse 20, whenever our hearts condemn us, we remember God is greater than our hearts, and He knows everything.
ですからこの20節にあるように、たとえ自分の心を責めても、神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからですということを覚えておいてください。
The person who knows you the best is the person who loves you the most.
あなたのことを最もよく知っておられる方があなたのことを一番愛してくださっています。
Let's pray.
お願いします。
Lord, we are so happy to belong to you.
主よ、私たちは本当にあなたに属することができて本当に嬉しく思います。
We want Lord to grow into the people that you want us to be.
主よ、私たちはあなたが望んでおられるようなものに成長していきたいと願います。
And we know that very shortly we're going to be in heaven. We're going to be perfect.
そしてもうやがて私たちは天国に行って完璧なものにされるということを知っています。
And that gives us great joy.
そのことが私たちに本当に大きな喜びを与えてくれます。
But as we're walking, Lord, now we wanna walk by the Spirit. We wanna love. We wanna live pure lives.
でもこの地上で生きている間、私たちは本当にあなたを愛し、御霊によって導かれて歩んでいきたいと願います。
And so, Lord, do your work in our lives.
ですから主よ、どうぞ私たちの人生のうちに働いてください。
do your work in our hearts.
私たちの心にあなたの働きをなしてください。
Lord, cut away anything that's evil, that's bad, that you don't want there. We want to get rid of it, Lord.
私たちのうちにあなたに喜ばれない何か悪いものがあるならば、それらをどうぞ取り除いてください。
We want to be like Jesus.
私たちはイエス様のようになりたいと願います。
So once again, we just confess to you, declare to you that we put our lives in your hands.
ですからもう一度今ここに宣言します。私たちのこの人生をすべて御手にお委ねします。
And we know that you care for us.
あなたが私たちを心配してくださることを知っています。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen. Amen.This kind of reminded me this last week